桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井昌司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。皆さんこんばんは。桜の情報もちらちらと聞こえ始めまして、いい季節になりました。皆さんどうお過ごしでしょうか。今夜もゲストをお招きして放送する予定でしたけどもですね、前にここでお話ししました鈴木宗男さんはどうもご返事いただけなくてですね、なんか自民党で手を結んだことダメになったのかなって思ってますけど、またいつか来ていただけたらありがたいと思います。でも私は冤罪事件をこういつも話してますんで、いつも自分の話ばかりじゃなくてですね、やっぱり検察サイド、あるいはそれは違うよというサイドからお話聞きたいと思いまして、自民党の衆議院議員の若狭勝さんにお願いしましたけど、ご丁寧にお断りいただいてしまいましてですね、どうも自民党サイドはダメなんだなと思ってます。今日は久しぶりに一人の放送でお送りしたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。私は春になりますと、まあ、野球ファンなもんですからね、いつもこう野球の開幕を楽しみにするんですけど、なんか今年はなんか暗いニュースばっかりですよね。もうキャンプに始まってから清原がああいうことになって、ね、野球界、そしてジャイアンツが去年の秋から賭博問題が出てきて、なんか声出しさせた人に金をもらうとか金を払うとか、そんな話になったりですね、まああまり問題ないっていう人が多いんですけど、私が一番驚いたのはその高校野球に金を出して、なんかこう任意でくじを引いてどっかの高校を選んで、その高校が勝ち進んだら金をもらうって、これまあ気持ちとしては分かりますけどね、野球を金にしちゃいかんだろうっていうのをちょっとびっくりしたっていうのがありましてですね、どうもこれジャイアンツ、読めるジャイアンツじゃなくてギャンブルジャイアンツになっちゃったなんて思ってましてですね、本当巨人ファン、私巨人ファンを公言してますんで、本当切ないような感じですよね。もうすぐ野球も始まります。本当に爽やかなニュースを聞きたいなと思ってるけども、どうでしょうか。相変わらずソフトバンク強いですよね。もう圧倒的に戦力とオープン戦の成績もすごくてですね、どうやら今年もソフトバンクを中心に野球を回るかなと思ってますけど、ギャンブルジャイアンツもぜひ頑張ってほしいと思ってます。私はこのギャンブルジャイアンツに関してですね、松田昇という田中角栄さんを逮捕したとかいう検察官が大な代行になったりとかですね、その賭博問題を解明する委員長に大鶴元成っていう元ヤマケン、これこの方は私の再審開始決定に対するすっごいいい加減なデタラメな、構想を出した名前の人物なんですけどね、そしてコミッショナーが熊崎というやっぱりもうヤマケンですよね。なんでヤマケンたちがこんな風に今度野球界でのさばってるかなってちょっと腹立ってるような思いもありまして、検察官ってのは正直言って人間腐るんですよ。あの人たちはその組織に入って正義を平然とねじ曲げてしまうような人しか検察庁で出世できませんよね。ここでまあいろんな検察官を辞められた方のお話を伺っても、でもそういう人たちがですよ、野球界に入って何この正義面をしていてるっていうことがそもそも野球界を怪我してるんじゃないかと私は思ってましてですね、熊崎やめろ、王さんでもコミッショナーになれなんて思ってるところです。皆さんもそれぞれですね、ファンのチームを応援して今年はすっきり爽やかな野球の話題をも話していきたいなと思ってます。この数週、この番組で音楽も満足にかけられなかったりですね、詩も読めなかったりしますけど、今日はゆっくり読みたいなと思ってます。今月に入っていろいろ人生の岐路に立ったり人とか新しい門出をする人とか、入試とかですね、卒業というシーズンでもある3月ですけど、私の身近でも3名の進学者がいまして、 一人は一浪してな金沢大学の医学部とか行ってなんとか合格した。もう一人の娘が浪人せずに無事に大学京都の方に入ったって来て、で私ですね、久しぶりに高校入試の入学発表日を見に行ったんですよ。水戸の、県立高校の入試発表だったんですけどね、私も50年前に、水戸じゃなくて茨城県の県立高校を受けましてですね、自分はどうせダメだと思って入試の発表見に行かなかったんですよね。そしたら自転車で来た仲間が、ああ行ってきたよ、みんな受かったよって言って、おーよかったなと思ったことあったんですけど、初めてその入試の発表を見に行きまして、ね、掲示板がバーッと貼られた瞬間に子供たちがバーッと寄ってって、で、ね、父兄ってあんまり寄ってかないんですよね。お母さんなんか遠まけにしてまして、子供さんたちがバーッと行って、まあうち その親戚付き合いしてる子供は無事に受かったんですけどね、そのやっぱり印象に残ったのは、こう顔を伏せてさっといなくなっちゃう子だったですよね。そのあこの子はダメだったんだなとか、あの子はダメだったんだなとか、まあ私のそのね、入学した子はもう涙だったんですけども、それよりもその本当にたかたか高校かもしれないですけど、あそこで一つの挫折を味わった人がですね、そこで本当は人生終わりじゃないんだって、そこから始まるんだよまだって、きっと失敗してもいいんだよってことを言ってあげたかったななんて、そんな不思議な気持ちになったのを味わってきました。人生のこう進路って言いますかね、道っていうのは、まあ、運命だなんて言う人もいるようですけど、私は全然そう思わないんですよね。例えばトマトが、私はトマトが大好きで、もう1年にもう多分600は食うだろうっていうぐらい本当毎日のように食べてるんですけど、そのトマトが好きだとか、あるいは巨人が好きだとかですね、その自分の好み思考というものが行動を決めますよね。例えば今日何をするっていうことでも、自分が優先するものっていうのはその人の好みだと思うんですけど、そういう積み重ねっていうのがこの人生の選択につながるんで、決して運という一言で片付けられないんじゃないか。やっぱり自分自身がその、まあ、何かを好きになる、何かを思うってこと自体も自分の運を左右するんじゃないかと私思ってましてですね、このラジオをもし聞いてる方で、まあ間が悪く失敗したりとかですね、なんていうかな、ダメだった思いを味わって挫折を味わったとしても、全然そんなのなんちゃうこともないんですから、そこから始まるんだ。もし人生を変えたいと思ったらですね、やっぱり自分の中の思いを変えて行動を変えていくことが大事なんじゃないかなと思ってます。ぜひ、失敗した方、頑張っていただきたいと思います。では今日はここでですね、一曲まず聴いていただきたいと思います。春にちなんで春風の乙女をぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
空のようにおおらかに、いつの日も清らかに、あなたが見る明日の夢、きっと叶う日は来るよ。胸を張って歩いてる君の背中に揺れるかに、君は夢を抱き、今春風の乙女。雲のように柔らかに、いつの日も優しく、あなたが知る苦しみを案じている人がいるよ。友と語り合っている君の瞳は輝いて、君は明日を信じ、今春風の乙女。風のように爽やかに、 いつの日も健やかにあなたがいる幸せを感じている人がいるよ。今日も笑顔を見せている君の命よ、永遠にあれ。君は愛を、愛を抱きま、春風の乙女。
春風の乙女を聞いていただきました。でこの春風の乙女を作ったのはもう何年前になりますかね、20年以上前のことなんですけど、この春風の乙女たちも本当に成長して今はお母さんになったりしている人もいます。こう人生っていろいろあってですね、つい先日友達の誕生日に、あなたは時を重ねていますか、それとも失っていますか、どっちなんでしょうねって聞いたことあるんですよ。人生の時を重ねるのか、それとも失っていくと思うのか、これ全然違いますよね。一歳年を重ねていくのか、人生をまた1年失ったと思うのか、皆さんはどっちなんでしょうか。私はその本当にこう自分の人生がお金や物じゃなくて幸せだと思えることがたくさんありましてですね、その一つがさっきもと話したその高校入試の子供なんですけど、このことあったのが最初3歳だったですかね。今の頃の季節で毎年深川事件というのは水戸の偕楽園で梅を見に来る全国の方々にこうチラシを配って署名をいただいたりしてたんですけど、そこに初めて5歳のお兄ちゃんとこの乳母車に乗った3歳の優斗っていう子供が来たんですけどですね、その子はその、小学校入学する頃からですね、僕は将来水戸一高から東大行くって、東大行ってなんて弁護士になるんだって言うんですね。で弁護士になって、少女を助けるとこういう言いましてですね、それからずっと彼は勉強を一生懸命やってましたね。お兄ちゃんの方もその最初は弁護士になるなんて言ってたんですけど、残念ながら今天文学者になるって変わってしまいましたですけどね、そのちっちゃな子供がその冤罪を持って助けると言ってもらえるって言いますか、その精神的なものこそ本当は人生の喜びなんだなと私感じてましてですね、その自分の場合の幸せっていうのはこういう人の思いに包まれたって言いますかね、支える人がいたっていうことがすごく幸せだし、今も幸せを味わっていられるんだなと思ってます。今の世の中ってね、残念ながらそのお金や、何地位そんなものをばかりが尊われるような社会ですけども、本当に大事なものって何なんだろうと考えた時、やっぱり自分はその人様の思いに支えられて守られた冤罪人生っていうのが本当に幸せだったんだなと心から感じました。そんな3月です。冤罪問題もですね、この番組でも何度かお話ししましたけど、今井事件というのがいよいよ判決を迎えます。私はこの人を無実だと確信してます。なんか検察が70何時間の自白の場面、取り調べの場面を7時間に編集して、やったって言ってますけど、そんな何の意味があるんでしょうね。私自身の体験で言いますと、やったと言わされてしまったら犯人らしくできるんですよ、心が折れてしまって。その大事なことは、やってない人がなぜやったと言ってしまったんだって、その問題じゃないですか。そもそも検察庁の取り調べを録画してもあまり意味ありません。最初は警察が調べますから。で警察が取り調べをしてやったと言わされてしまったら、検察庁の調べってのはその続きなんですよ、精神的にね。そしたらやったなんてすぐ言わされてしまうんですよ。それを警察の取り調べの録画っていうのは出てこなくて、なんか警察官が出てきて、私はそんなことしてません、言ってません、まあ、たまにちょっと見てみましたよね。私一番白新生、この勝又さんという方の言い訳でって言いますか、白新生を感じたのは、50回やったと言えとかありましてね、あんな言い訳普通の人しますか。殴られたとか蹴られたとか、こう朝まで寝せられなかったとか、普通の言い訳それなんですよ。警察というのはやっぱり本当に巧妙に、その方は勝又さんって残念ながらあんまり日本語上手じゃないらしいですよね。でそういう人をどうやったら落とすかっていう警察の攻め方の中で、 一旦心を折られた人がですよ、さらに検察庁で調べられて、まあ、自白したからって言って、それが何の意味があるんだろうと。私は本当に非常にこの今一事件は怖く感じてます。で、DNA はないですよね。なんか県警幹部の DNA が出てきたとか、あるいは証拠も何もない。で、こういう人をそもそも有罪にしていいんだろうかっていうのは私の自分の体験からの思いです。ぜひ皆さん、裁判に注目していただいてですね、冤罪がなくなるように力を貸していただければありがたいと思ってます。先々週でしたか、姫路郵便局強盗事件っていう、これは関西の事件なんですけどね、親族の男性とナイジェリア人が郵便局を襲って2270何万取ったっていう。で、その現金がその犯人とされたナイジェリア人のアパートかどっかから倉庫かなんか出てきたって、それでまあ犯人になってるんですけど、実は犯人が使ったとする目出し帽っていうのがあるんですけどね、その目出し帽からその人が被ったはずナイジェリア人の DNA が出てきてないんですよ。違う DNA が出てきてるんですよ。で、これって犯人じゃない証拠なんじゃないですかね。そしてもちろん犯人されたそのナイジェリア人の親族という男性、今有罪確定してますね、この方。この人も違う人が共犯だと言ってるのにずっと犯人され続けてて、これ何なんでしょうね。私本当日本の裁判ってのはもう狂ってるとしか思えないんですよね。それがまあ再審請求一審で棄却されて、先々週、大阪高裁の方で差し戻し、もう一度検討しろっていうなりました。もうこれもぜひですね、なんとかそのいい方向に進んでほしいなと願ってます。いや同じように2週間前この番組で何度もお話ししました、東住吉事件、大阪の、ずっと検察庁はですね有罪主張すると言ってたんですけど、なんだかもう抵抗をやめるって、有罪立証を断念すると言ったそうです。まあ嬉しいですよね。そのやっぱり仲間がこれで精神的なこのなんていうかな、苦しさから解放されるだろう、無罪というのをはっきり見られるだろうと思うと本当にほっとしたんですけど、いやほっとすると同時にやっぱりこれだけの長い間ですよ、で2人の人生を翻弄してガソリン7リッターを撒いてパンツ一丁でターボライターを車庫の中で火をつけて火傷一つ負わないなんていう人を犯人し続けた検察庁の不見識って言いますかね、その科学的事実を無視した態度っていうのは絶対許されないと思うんですよ。ここでね、有罪立証を諦めたなんて言ったってそれでいいと思わない。本当はこのなんていうんですかね、もっとそういう人たちが責任を取るって言いますか、そういう社会にしなければ、私はやっぱりなんていうんですかね、本当にその司法が真実や、正義を守る組織になれないと思うんですよね。ことを見誤るっていうのは人間だから誰でもします。まあ、それは仕方がないことで、ですからその時に本当に素直に、罪を認めるって言いますかね、ごめんなさいって言える検察庁になってほしいし、ならなくちゃいけないんじゃないかと。私はその東住吉事件の経過、来月には第1回公判も始まりますけど、そこ行ってですね、しっかりと検察庁の態度を見つめて素直に反省しようよと、冤罪をなくそうよという声をまた今後も上げていきたいと思ってます。私水戸に住んでましてですね、奥さんが花が好きなもんですから、いろんなことが花がこう庭にあるんですけども、やっぱり今の季節陣頂ですよね。すごいもうそろそろ終わりっていう感じになってますけど、あの香りを嗅ぐとですね、刑務所の中で初めて陣頂をこう香った時の感じがよみがえってるんですよね。1990年の3月に書いた陣頂っていう詩がありますんで、ここで久しぶりに詩を読みたいと思います。陣頂、雨が止んで青空が見えたのが嬉しくなったらば、陣頂が匂った、きっと雨の中までも香っていたのだ、気づかなかったのだ。人を傷つけて自分を傷つけて飛び回っていた20歳の頃、私の春に陣頂は香らなかった、気づかなかった。春を待って春を待ち続けて、いつからか陣頂は春の記憶になった。刑務所に23年目の春、 雨に隠れていた今年の春に出会ってれば、もうどこかに、気づかないどこかに混じ続けている春が来ているような、そんな気持ちになった、今から26年前ですかね、こんな詩を私は千葉刑務所の中で書いてました。あの陣頂毛っていう言葉は知ってたんですけど、本当にこう刑務所 に行く前はですね、陣頂毛の花っていうのを認識なかったんですよね。まあそのぐらい、そのなんて言うんでしょうね、その情緒とか心の余裕もなくてですね、ただその遊びに飛び回っていた自分だったんだなというのを思うんですけど、あの刑務所の中で、閉ざされた空間になってみるとですね、その香るもの、触れるもの、感じるもの、一つ一つがこう季節を運んだり、季節を知らしたりするんですよね。ですから間の中で過ごした29年という長い季節っていうのは、その自分の中に眠っていたいろんなものをこう呼び覚ましてくれたんだなというのを今になってみると分かるっていうのがありまして、あの中の季節っていうのは本当に自分の中の宝物だと改めてこの詩を読んで感じてます。陣頂毛でした。今ですね、私一番熱中してるのは何かというと野球なんですね。実はあの巨人ファンでもあるっても何度も言ってるんですけど、私自身ももう70近い、おじさんになってきましてですね、精神的にはまだまだ誰でも若いって言いますか、まあ誰でもそんなもんなのかもしれませんけども、肉体的には年取ってきたという思いがあるんですけど、一度自分がやりたいと思ったもの、今やりたいと思うもの全部体験したいなとこの頃思ったんですね。まあ、最初の同期っていうのは、自分の体がこう仕事をしなくなってだんだんお腹が出てきてですね、自分が自分の体じゃないような思いになってきましたので、これをなんとか変えたいと思って、実は友人がやってる野球のクラブに入りました。もちろん還暦野球なんですけどね。でそれで、まあ、野球始めてみますとだんだんこう体が締まってきて、なんていうか体幹っていうんですかね、動きがこうシャープになってきてお腹が引っ込んでくると、なんか自分の体に力が湧いてくるのも感じたりしましてですね、やっぱりこのいくつになっても運動すること大事なんだ、体を鍛えること大事なんだと思ってます。そしてこう人と一緒にこう野球やって楽しいですよね。で野球を始めた。でもう一つ実は私近々、麻雀を始めようと思ってましてですね、若い頃こう麻雀やったんですけど、まあ、あの頃はもうただ負の計算もできない、何も計算できなくてただこう並べるだけだったんですけど、あのプロの麻雀を見てると上がるんじゃないんですよね。もちろん上がる時は上がるんですけど、降りる、その自分のこう上がるとこに来るまでじっと耐えるっていうのが実は麻雀だと知りまして、あ結構あれこれ深いなっていうのを見てて思ったんですね。で一度これをやりたいとずっと思ってましてですね、今度あの実は水戸の方の法律事務所の友の会の中で私が強固に主張しましてね、麻雀組っていうのも作りまして、始めることにしました。やりたいことを全てやって、体験したいものを全て体験して、この世にあよかったなって言って死にたいっていうのが私の、夢でしてですね、まだまだこれからやりたいことをいっぱい探って生きていきたいと思ってます。社会で生きてる方っていうのはね、本当に生活大変で、私自身もまあ、刑事保証金っていうのはかなり使い果たしちゃって、ちょっとやばいなっていう状況になってきたんですけどね、まあそんなのは仕事して、なんとかこう、やれば進むようなことなんで、お金も大事だけども、やっぱり自分自身が満足した、よかったという生き方が自分は大事だと思ってるんで、今後いっぱい楽しさを見つけて、まだ皆さんに報告したいと思っているので、ご期待ください。今日もまあ残り少なくなってまいりましたけれども、私は大体毎月東京の方に出てきてまして、いろんなその刑事訴訟法のを改悪させるなという会議に出てきたり、今私自身の国賠裁判のこの会議に出てきたりするんですけど、国賠裁判の方の会議の方では、5月の初めに総会がありまして、実は5月13日にですね、文教シビックセンターの小ホールで無くせ冤罪朗読とコンサートの夕べっていうのを開くことに決めました。これは鹿児島の大崎事件と呼ばれる 冤罪事件にですね、入江さんという方が書いた叫びという小説があるんですけども、その小説をもとに俳優座の岩崎金子さんがですね、これを朗読劇、朗読にしてくださってやります。でもう一つはですね、もう一つは私が刑務所の中で、あるいは社会出てきて書いた歌、あるいは詩、それを歌って、あと田中康子さんという方が私の詩を朗読してくれるという、そういう催しを行うことが決まりました。これは夜多分6時からになると思うんですけど、またこの番組でも告知しますんで、ぜひ皆さん予定に入れていただいてですね、シビックセンター5月13日、来ていただければありがたいと思います。でそれともう一つ、5月28日はですね、福和事件の勝利の5周年の記念の行事をですね、青山学院大学の方で、開くこと、これも決めました。まあ、福和事件というのは、その足利事件や他の冤罪事件と違って、全く物的証拠が示されないままこう有罪になって、そしてまた同じようにその物的証拠 をもう示せないって、まあ、反論できないままに再審開始になったって、まあ、特別な事件なんだと言われますけども、なぜじゃあ福和事件勝てたんだろう。まあ、この中で再三皆さんに申し上げてますけど、私はその検察庁が隠し持っていた証拠を出させたことが大きかったと思ってるんですけどね、そういうことを含めて今そのまだまだたくさんの冤罪事件が、社会の皆さんに、助けを求めてますんで、なぜ、そういう冤罪事件があるのか、そして、福和事件との関連性はどうなのか、そういうことも含めて弁護士さんを含め、あるいは学者の皆さんを含め、シンポジウムといいますかね、そういう形式の集会を開きたいと思ってますんで、ぜひ皆さんおいでいただいて、多くの冤罪事件の力に、なっていただければありがたいと思ってます。桜井昌司の言いたい放題、今後もいろんなことを語り、皆さんに、お力を貸していただきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はmail@onsenmura.net、 おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場 1-26-12-505 桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井昌司の言いたい放題、人生ってなんだ、または Facebook 桜井昌司をラジオパーソナリティに数回でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井昌司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。人の心に花咲く時はいつ、きっといつかそうさ、いつか夢の朝が、ゆらゆら春は